サンダーオーガニックビレッジミーティングがお届けする
つながるラジオ。
このラジオは三田市をオーガニックあふれる街にするをミッションに活動中の三田オーガニックビレッジミーティングが楽しいオーガニックな暮らしをお伝えする番組です。
イエーイ。
私は会社でオーガニックストアを立ち上げ、プライベートではオーガニックな街づくりをライフワークにしている鈴鹿家台在住の竹下太と、
はい、私は、学園地区在住で今3人の子供を育てているお母さんです。普段は看護師として高齢者施設で働きながらこのオーガニックの活動をしています。趣味は着物です。
イエーイ。今日ね素敵な着物。
そう、今日はねちょっと午前中にイベントがあったんで、そのまま着物を着て、うん、今日の収録に挑んでおりますので、今日のお写真は着物姿の私が。そう、
ぜひとも皆さん見てくださいね。それね、帯のところがベルトなってるからね、
うん、そうなんですよ。私和装、和服と洋服をこうミックスして着る着方が好きで、
うんうん、
今ちょっとそんな感じで着てるんですけどね。うちのメンバーね結構着物着れるんですよ。
あ、いいですね。
そう、なぜならね、ボランティアスタッフでね参加してくれてる山根真理子ちゃんが着付けの先生を、
着付けの先生が
そうしてくれてて、
はい、
もともと着物を持ってるメンバーが結構いたんで、ほうほう、私も習いたい習いたいっていう感じで、今私たちスタッフ3人か、3人着物を着れる人たちがいます。
いや、この間ちらっと値段聞いてびっくりしましたけど、うん、着物ってすっごい高額なイメージがあったから。
あ、そうですよ。
それはすごいなと思って。
ピンキリでございます
ね。だからそれだと気軽にね、皆さんアレンジして楽しくおしゃれできますよね。
私は結構もうリサイクルショップメインの着物なんで、うんうん、今日着ている着物も1000円ほど。
おねえ、もう驚き
なんかもうやっぱ
見えないですから。
そうですよね、うんうん、1000円の着物皆さん楽しみにしてくださいね。
はい。
写真に写ってます。
いや、それでなんかこの寒くなりましたけれども、
は
い、
な
んかインフルやばいらしいですね。
やばいですね、ほんとね。いつもハニー FM さんがこの学級閉鎖のお知らせをインスタグラムで載せてくださってるんで大変助かっております、
うん、
ですけど本当ね、本当は2月末に予定してたニコマルキッチンも、はい、ちょっと学園症のね感染症がちょっと流行ってきたということで延期になっておりまして、もうね延期の日も決まってるんで、またねそのことは後半で、ラジオの後半でお知らせしたいと思いますけども、皆さんも気をつけてくださいね。
気をつけてください。はい、
はい、
ではでは、
はいはい、
小ネタコーナー行きましょうか。
小ネタコーナー行きましょうか。
小ネタという大ネタですけど、はい、小ネタコーナー長崎玲子の食用上マスターへの道。
イエーイ。マスターになる気はございませんけれども。そこまでは、うん、そこまでは厳しいけど、私がね、
そうそう、
ね、
去年のねオーガニックデイイベントで
そうそう、
食用上のことをした時に、
はい、
あった本ですね。
そうそうそう、
これは
そうです、そうです、漢方の暮らし365日の本から、あとは私のちょっとした脳みそに入っている知識から、
うん、
こんな小ネタコーナーをしていこうかと。
いいですね。
いうことで。
ね、先月ね、ちらっと。
さあさあさあ。
お話ししてもらいましたけれども。
先月は、冬至の話をしましたね。
うん。じゃあ今回も季節に合ったお話が聞けるってことですか。
はい。放送日は2月7日。
はい。
かしら？ですけれどもね、今日というか最近立春がありましたね。う
ん、はい。
節分もありましたね、
はい、
節分の次の日が立春、
はい、
というか立春の前の日が節分、
はい、
竹下さん知ってました？節分って2月3日だけじゃないんですよ。
ああ、2月2日があったりでしょ。
知ってるんだみんな。
いや、実は私、うん、スーパーマーケットに勤めておりまして。
あ、そうじゃん。敏感だ。
年間の最大イベントが節分の巻き寿司なんですよ。本社の人間も全員お店に巻きに行くという。
ああ、大変。
そう。だから私も実は惣菜出身でして、
あ、そうなんですね。
結構巻きまくってましたんで。
巻きのプロがここに。
巻きのプロ。もうすっかりでき、衰えましたけれど。
いや、私知らなかったんですよ。去年2月2日。
はい、
だったじゃないですか、はい、で私あれってなってて、で職場でもあれって言ってたら、いやいや長崎さん知らないのみたいな感じで、でもね過去遡ったらね、私の人生で数回しかないんですよ、2月2日が節分だった日が、
はいはい、
まあ知らなくてもしょうがないかと思ったりもしたんですけど、
そうそう
そう、立春の前の日が節分なんですね。皆様ね、はい、立春基準でございます。なんで立春の話がしたかったんですよ。
立春にちなんだ、うん、
話、そう立春にちなんだ話というか、立春っていうのはですね、
はい、
冬から春に変わる喜ばしい日って言われてまして、うんうん、旧暦だと立春の日がお正月だったりするので、この日をすごく大事にされてる方っていうのもね、そうそう旧正月いらっしゃるんですね、
うん、
でですね、まあ、この立春の日にちなんでるかどうか分かんないんですけども、人間にはというか、この私たちの住んでいる世界には陰と陽があるって言われてます。陰陽この間の冬至の日なんかも、その陰と陽が切り替わる日だっていう話をしたんですけどね。陰と陽っていうのは、まあまあいいことと悪いことだったり、うん、こう影の部分と日の当たる部分だったりとか、まあ、うん、でもそういうこと、あの人間の長所が短所になるみたいなね、
あ
そんなことも結局そうなる陰陽なのかなと思ったりするんですけど、そう、うん、人間で言ったら交感神経が陽で、
交感神経が陽ね、
そう、副交感神経が陰になります。
副交感神経が陰、
わかります？自律神経の交感神経、
交感神経と副交感神経、うん、なんとなく、うん、
イメージあります？
交感神経は、うん、息を吐いてる時で吸ってる時が副交感神経。
あ、なるほど、イメージ、なるほど、確かに交感神経はね、うん、まあ、言ってみればこう元気というか、
元気、
目が覚めてる
みたいな、発散、
そうそうそう、で、うん、副交感神経はこう落ち着いてる、リラックスみたいな意味、
リラックス、癒し、
うんうんうんうん、なんで竹下さんの言ってることも分かります、なんですね。で、その副交感神経と交感神経ってすごいバランスが大事で、
ほう、
そのバランスもこう季節季節によってその比重が違うんですけどね。交感神経、まあ元気じゃないですか、陽じゃないですか、
陽、うんうん、ね、
まあ、つまり、そうそう、夏っていうイメージ、そう、今季節は
冬
ですよね、うん、なんでちょっと副交感神経優位になる時間が多い方が私たちの体のバランスに合ってる。だって冬って寒いでしょ、
寒い寒い、
眠いでしょ、
眠い、
動くのしんどいでしょ、
動けない、
そう、そんな体をこう鞭打って夏とかと同じように働かせてたら、
はあ、
体余計疲れちゃうんですよ。
じゃあ二度寝していいってこと？
そう、二度寝していいです。この本にも書いてあります。
あ、そっか、
睡眠大事、
大事だね
そう、早寝遅起きぐらいがこの今の冬の体にちょうどいいんですって。
そっかそっか、
そう、夏だったら朝4時半とか5時とかもうだんだん明るくなってきて動けるような状態でも、うん、冬ってもう6時ぐらいまで暗いでしょ、
暗い暗い、
だから本当はそういう季節に合った睡眠の量とか、
はい、
体の温め方とかにした方がいいんですって。
全然してない。
そう、
でもう大阪行く時まだプラットフォーム真っ暗ですから、
あ、大変、竹下さん
けど多くの、まあ、そう、お父さんがそうですよ。
そうですよね、夏だから冬だからとか言って働き方変わりませんもんね。
変わりませんね、
うん、
サマータイプ特になかったな、
うん、サマータイムないですもんね、うん、日本ねまあでもそういう時は、うん、まあ、できることといえば家に帰ってからの過ごし方を変える、
うん、ほうほう、
例えばいつもよりお風呂にゆっくり入るとか、
はい、
でいつもやったらこの時間までちょっと携帯見てダラダラしてるけど、
うん、
ちょっと携帯見る時間を減らして早めに布団に入って横になる、まあ、ダラダラしたい気持ちもねすっごいわかるんですよ、私も、
うんうん、
ダラダラしたいからさ、けどちょっとそのなんだろうな、副交感神経だけリラックスする時間を取るっていうのがいいんじゃないかなと思います、うん、まあそんないつなんだろう30分ちょっと寝る時間を早めるとかね、うんうんうん、そういう感じでいいと思います。あと体を温めるような食べ物をしっかり食べる、いつも言ってるけど季節の食べ物を、
季節の食べ物ね、
そうそうそう、うん、そういうことで、あのこの時期にね無理しすぎると今度春になってからまた冬の時無理しすぎちゃった疲れがバーンと出て、春ってデトックスの時期なんでね、
おいおい、
そう、なんかその時溜めてた毒が出ちゃう、
うん、
だからそのうん、冬に無理しすぎると春の花粉症の時期とかにいつもよりも花粉症が強く出ちゃったりすることがあるかもしれない。
わかりました。
ので、
はい、
できれば、
できれば
副交感神経をリラックスさせるような冬に合ったようなあのリラックスの仕方でね皆さん過ごしていただけたらなと思いますし、私も自分に言い聞かせております。
わかりました
そんな小ネタコーナーでございました。
はい、勉強になりました。
はい、
頑張ります、
頑張りましょう。
はい、ではでは続きましてオーガニックニュースです。
イエーイ。
はーい、これはですね今日は、まあ、オーガニックですね、まあ、 化学農薬とか化学肥料使ってませんみたいな、まあ、農業なんですけれども、うんまあ、それが、まあ、全国ではどうなってるか兵庫県ではどうなってるかなんてのことをちょっと拾ってみました、
ね、
でその前にその、まあ、オーガニックビレッジ、まあ、この我々ですねオーガニックビレッジミーティングがお届けすると言ってますけれども、
はい
まあ、これは実はあの農水省がですねオーガニックビレッジとこうやってるんですけどもこれは有機農業拡大に向けて、まあ、生産消費まで一貫した取り組みを地域ぐるみで進める市町村それをですね、先進的なモデル地区っていうのをですね、うん、順次作っていってるわけなんですけどもそれをオーガニックビレッジ宣言都市、はい、オーガニックビレッジって言ってるんですね、
うんうんうん、
でそれがですね2022年令和4年から始まりまして、
うんうん
オーガニックビレッジの創出は当初2025年、まあ、昨年ですね、うん、2025年までに100市町村というのがですね目標が掲げられました、
うんうんうん、
で現在ですね、
はい
なんと154市町村
すごい、
はい、
1.5 倍じゃないですか
すごいですね、まあ、令和4年55がですね令和5年93令和6年131そして、本年度令和7年で154これに、12月昨年の12月26日時点で、まあ、そんだけの市町村がですねオーガニックビレッジということでございます。
うーん
それから続いてじゃあ 兵庫県ですねこちらのデータもありました、
うんうん
耕地面積、まあ畑とか田んぼの、ね、面積に占める有機農業の割合っていうものが出ておりました、
はい、
兵庫県、
はい、
全国平均がちなみに 0.7% だそうです。じゃあいきなりクイズです。兵庫県何パーセントでしょう。
私に
ピッピッピッブー
もうだった。
じゃあ 0.7% より上か下かでいこうか、
は
い、
よし
よし
上
正解
やった
素晴らしい全国平均 0.7% 兵庫県ではなんと 1.5% それでもねたった 1.5 なんですけどね。
あまあまあまあまあまあ、
ね、たった 10% もないんですよ。たった 1.5% なんですけれども全国平均の2倍以上の普及率ということでございまして、まあ、実は歴史がありましてね30年以上の前からあのオーガニックに取り組んでいたというようなところがあるためこの数字が出ていますと。続いてもう一つのデータ、新規就農希望者の有機志向っていうものがありまして、
はいうんうん
就農の相談者ですね、まあ、行政にですね相談行きますよね、
うんうんうんうん、
そこで有機農業希望者の割合が、25.2% というものが出ております。
兵庫県ですか。
兵庫県
もう4分の1の農家さんが新規の、
はい、そうなんですよ。でこれはですね、
うん
公益財団法人兵庫県農業労働力確保機構、兵庫就農支援センターの報告によるところではあるんですけどもちゃんとしたデータなんですよね、
うんうんうん
相談件数のですね有機志向の割合が、25.2% 4人に1人ということでございまして、4人に1人ということはですね既存の農家、まあ、今 1.5% ですから、うんまあ、約17倍のインパクトがあるということです。さらにですね20代から40代の、まあ、若い方に限れば非農家出身のですねこの割合はさらに高まる傾向がありますということなんですね。だからなんか希望ありますよね。
ね本当ですね。ありがたいです、
うん、でじゃあ、まあ、このオーガニックビレッジというモデル地区じゃ あの兵庫県ねすごい多いんですけども、うん、3段はなってないんですけれども、は
い
まあ、私たち農家じゃないですか。
そうですね。
じゃあどうしたらいいんだということで、まあ、そこら辺をですね、まあ、兵庫県、すみませんあの兵庫県多いんだけれども、農水省のですねホームページをちょっと見に行ったらですね、うんうん
はい
親切丁寧に有機農業の地域づくりのヒントというそういうページに当たりまして、う
ん、なんとヒント、
はいそう。で、そこにはですね、まあ、生産者の件、うん、それからあの加工業者さんの件、
うん、
で、我々消費っていうところがあって、うんうんうん、消費拡大に向けた取り組みってこんなんしたらいいんじゃないですか、うん、みたいなのが載ってたんですね。
私たちにできること
そう何かなっていうと、まあ、学校給食やマルシェなどのイベントを開催しましょうとかですね、うんまあ、つまり地域の消費拡大とか、
うんうんうん
まあ、農家さん買ってもらわないといけませんから、うん、消費者の理解の、うん、していく、いくように取り組みましょうであったりですね、販売消費、地域外でのですねそういったものを、何か出店してみましょうであったり、うんうんうん まあ、学校給食というのは結構ありましたですね、まあ、そんなことがまあったりはするんで、うん、まあ、それでまあ我々やってますよね、そう考えると、うんうんうん
ね、してますね、本当だ、う
ん、
嬉しい。
だからまあ消費者ではあるんだけれども、うん、せっかくねサンダで、有機農業やってる方のですね、うん、応援をこれからもしていきたいですし、うんうん、まあ、もう少しですね我々も農家さんに近づいてというか生産の方もまあ知りたいから、うん、まあ、なんかこうそういったところに飛び組んでいきたいななんて思って、はい、た次第でございます。
本当ですね、
はい、で何か遠農プロジェクトを立ち上げましたけれども、
そうですね、
まあ、それに、まあ、うってつけのイベントがあるらしいですね。
そうなんですよ、さっきも言ったね、私たちも生産者さんのお手伝いをできるように、うん、ということで今度ですね宣伝いきますよ、
どうぞ
3月8日の日曜日に、
はい、
めぐる農園さん、
はい、
知ってますか、めぐる農園カフェ、
いいですよ、農家カフェいいですよ、
そうそうそう、美味しいとこです。にでね、じゃがいもの植え付けのお手伝いの園農させていただきます、
うん、おいいです ね、
ねこれね、園農グループの方でも募集かけてるんですけれども、もちろん私もね日曜日なんで子供連れて行くんですけれども、
うん、
9時半から14時の間だったら、はい、いつ来ていつ帰ってもらっても大丈夫ってことでした。
気軽、
そうそう、だからちょっと1時間しか手伝えないけどって方も OK です
っ
ていうことでございましたのでね、重労働はありませんということです。で、はい、苗付けをするので、
う
ん、今回ちょっとねお持ち帰りとかはないんですけれども、
そうですよね、
このねじゃがいもさん、なんと
なんと
学校給食で使われる、
素晴らしい
じゃがいもなんです。
やった、
すごくないですか。
いやだからすごいんですよこれにね来てくれた子供たちは、うん、自分で植えたものが
そう
どっかの時点で給食になると、
うん、そうなんですよ、
自分で植えたじゃがいもなんだよということで、
すごい
貴重な体験、
もうなんてありがたい機会をめぐる農園さんにいただいたんだと思いながら、
ありがとうございますめぐる農園さん
一応ね予備日もありまして、
はい、
3月15日次の週の日曜日、
はい、
予備日になっております。天気が悪かったりとかね、
うん、
した時の予備日ですので、皆様よかったらぜひぜひ参加してください。
これはいいですね。
ついでにめぐる農園カフェで予約入れといて、
そうそう
お昼ご飯食べて帰るなんてこともできますのでね、
そういいですよ、古民家カフェでね、
いや本当美
味しいん
ですよ、キッズメニューも安くて美味しくって、うん、うちめぐる農園さんでお米も買わせてもらったんですけどね、今年30キロドーン玄米ドーンで、うん、美味しいです食べさせていただいてます。でめぐる農園さんでは白米でね、
はい、
ご飯出しておられるんですけど、この間娘連れてカフェ行った時に、
はい、
うちの娘ね、白ご飯何かかけないと結構食べれないタイプなんですけど、
はい、
めぐる農園さんのねご飯食べてね、このお米甘いって言ったんですよ。でも本当に甘いんですよ。
けどね、子供の味覚正直ですから、うん、
本当に甘いんですよ、
うん、
もううちの娘がこんなこと言うなんてなかなかないんで、
う
ん、もうぜひ皆さん食べに行ってください。
ぜひとも
そしてめぐる農園さんの新米の時期になったらぜひぜひ皆さん買ってください。インスタとかでね購入の募集かけておられるんで、でも一瞬でなくなってしまうんで、もうもう見つけたらすぐに注文してください。
はい、
ですです、そんな感じのイベントがあります。
これはどうしたら、申し込めるのかな。
なんかね、一応そうですね、インスタグラムの方に DM してもらってもいいですし、
うんうんうん、
パンフレットとかにも載ってるんですけど、
サンダドットオーガニックの、
そうそう、サンダドットオーガニックの
インスタグラムを見ていただいたら、
そう、そこから行きたいですって声かけてもらってもいいですし、もうな直接行ってもらっても大丈夫、この日に、
うんうん、
で、あとは一応その、うん、まあ、何人来れるか、あんまり多すぎると、うん、駐車場のこととかもありますんで ね、
だからやっぱり事前にね、申し込んでほしいですよね。
そうそうそう、ほれほれ LINE グループで、
うん、
来れる人というアンケートを取ってます、
は
い、なので、はいはい、そちらに回答していただけたら確実に、
うん、
突然でもね来ていただけたらとっても嬉しいんですけれども、
はい、
できれば予約してあったら、ね、駐車場問題とかいろいろあるのでよろしくお願いいたします。
お願いします。
はい。
はい。 そろそろもうエンディングですな。
ちょ待って待って。
まだ
あのね。
ごめんね。
ごめんなさい。ちょ待って待ってとかって。あのね、一応あの、今後あるイベントの紹介も軽くさせてもらっていいですか？
はい。
放送日が2月7日ですね。これもうね、募集は締め切っちゃってる感じですけども、餅つき、色ゆいの、窓っていうね、うん、私たちのスタッフメンバーが育てている田んぼのもち米を使った餅つきの会が2月8日にあります。
はい、
こちらもね、一応募集かけさせてもらって、人数もいろいろ集まってるんですけどもね、そういったイベントもしていきますので、ぜひ情報を取るためにインスタの、インスタをフォローしていただいたり、LINE グループに入ってもらえると、こういった情報もね、早く入りますので、
そうですよね、
よろしくお願いしますっていうのとね、もう一個ね、実は1月のね、最終金曜日にね、ニコマルキッチンを学園賞で開催予定だったんですけれども、ちょうどこの週ぐらいからね、胃腸炎やらインフルが流行りだしまして、学園賞が、でちょっともう延期したんですね、イベントを、今度3月6日に学園賞でニコマルキッチンします。金曜日です。でこれも一応やっぱ学園小学校地区の方メインで声かけさせてもらうんですけれども、もしちょっとね、枠が余ったりしてたら、またインスタグラムで全体にも募集かけるかもしれないので、そちらももしね、参加したいって方がおられましたら、インスタグラムフォローして情報をお待ちいただければと思いますので、よろしくお願いいたします。
お願いします。
はい、
ね、あとね、はい、味噌作りもしたりするから、
うん、あ、そうそうそう、まあ、次回ね、味噌作りもあるんだ、
うん、
味噌作りはね、もう募集締め切っちゃったんですけど、ね、2月26日にね、コニタンファームさんでまた味噌作りを教えてもらって、今回はちょっとね、ランチ付きでね、コニタンのお母さんがね、作るね、美味しいね、ご飯をね、ちょっといただいたりなんかする会がねあるんですよ。
イベント目白押し。
ね、そうそうなんです。だからね、また来年よければ参加してください、はい、皆様。
次回はそこら辺の餅づくやら、はい、味噌作りとか、そこら辺の
お話が、ね、できたらいいなと思います。
楽しみに聞かせてください。
はい、いいですよ。
はい、はい、ではエンディングでございます。
はい、
まあ、インスタの、ね、お知らせは、もう一度、
途中で、あ、もう一度か、はい、すいません。サンダドットオーガニックでございます。
はい、
ぜひインスタフォローして、いろいろな情報をお待ちください。過去投稿も見てもらったら、三田市の有機農家さんのインタビュー記事だったりとか、動画だったりとか、私たちがした楽しいイベントの情報も載ってますので、暇つぶしになんて言うとあれですけど、見ていただけたらとっても喜びます。
はい。
はい。よろしいか？
はい。
終わってよろしいか？
最後の、締めの言葉お願いします。
はい。では終わりますよ。はい、心も体もご機嫌に、サンダオーガニックビレッジミーティングがお届けするつながるラジオでした。また次回お会いしましょう。バイバーイ。